ヤンの保険タックル。元気を聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。本当にね、このヤンの保険タックル、毎回毎回回を重ねるたびに、私もそうなんですけれども、リスナーの皆さんも保険について賢くなっているのではないでしょうか。だからこそね、新たな疑問とかお悩み出てくると思うんです。保険に関するご相談、この番組でも受け付けていますので、お気軽にお寄せください。宛先は、 E メールの方は 793@fmgenki.jp、 793@fmgenki.jp です。ヤンの保険タックル係までお願いします。さて、今回ですね、あの方が登場されます。最後までお付き合いくださいね。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
ちゃん、車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。さて、今回のゲストですが、株式会社ヤンから、もう見た目も、まあ、いつもね、あの考え方はスマートなあの方です。ヤンちゃんです、お願いします。
はい、こんにちは、お願いします。
さて、ヤンちゃん、今日はもう元気いっぱいなんですけれども、はいはい、何についてお話ししていただけるんでしょうか。
そうですね、マイホームの、ほいほいほい、まあ、火災保険にね、まあ、いろいろ過去にもお話はしてきてるんですが、
はい、
おさらい的に、これだけ知ってれば、
うん、
火災保険の達人、
お、大きく出ましたね、
になっていただきましょう。
はい、
それでですね、まあ、あの皆さんが、まあ、お家を建てられるわけですが、はい、過去にね、森下とリフォームの森下社長がおっしゃってましたけど、
うん、
良い家を建てる、その良い家が建ったら次は、良い家を守る、
そうですね、
これは私たちの仕事になってまいりますね。そのまずの第一歩がマイホーム用の火災保険です、はい、でね、はい、いろいろポイントはあるんですが、もう漢字が多いんで、とにかく漢字が多いんで、もしあれだったらまた、あのうちのホームページで聞き直していただくことも含めまして申し上げます、
はい、
それではいきますが、
お願いします。
まずはですね、建物の構造の確認をいただきます、
うん、
エッジ構造の木造、
はい、
これには通常の木造と、木造なのに鉄骨並みに耐震強度があったり、鉄骨並みに耐火性能を備えていたり、長期にわたってその性能を発揮する住宅や、鉄骨鉄筋コンクリートの家、と、T 構造という構造があります
聞き直してください、やっぱりホームページで。
そうですよね。さらにマンションや共同住宅用の M 構造もあります。まあ、これらの保険料の算定には、建築年数、それから面積、これが必ず必要です。
それはそうですよね、
はい、そしてですね、保険の対象にはね、まず建物、それから家財、この2種類に対してそれぞれに地震保険があり、地震保険金額は火災保険の 30% から 50% の間で決めていきます。
それはもう知ってますよ。
ああ、さすがですね。ここでね、注意なんですが、住宅ローンの関係でほとんどのお客さんが最近は火災保険を契約をされています。
私も知ってますよ、
はい、そうですね。地震についてもね、弊社のお客さんの感覚的な数字で申し訳ないんですが、65から75ぐらいの間ではやはり釣ってるように気がしますね、は
い、すごいですね、
はい。まあ、私どもではね、家財っていうのは、まあ、家の財産、だから家の財と書きます、
はい、
そういうふうに思ってます。これは建物と同じかそれ以上ぐらいに重要な保険やと考えてるからです。
そうですよね、
はい、弊社での、ね、不保率はやっぱり地震保険と同じぐらいでしょうかね。
かなりつけてらっしゃる、
はい、多くの方にその必要性をお伝えをして、ご契約をいただいてるんですが、お客様によってはね、不要やでと 言われる方もいらっしゃって、まあ割と軽く見られてるのかなっていうふうに思うこともまあまああることです。
確かに私も耳が痛いで、その話は。
そうですよね。まあそれがまあ普通なんでしょうね。うん、でまあその理由として考えられるのは、新築の自宅を購入するにあたってね、いろんな費用やとか税金やとか負担やとかが毎、これから毎月毎月何十年かかってくるんですね。そのまあ費用負担をやっぱり抑えていきたいと、必須である建物だけで契約しようという思考はね、よくわかります。そのお気持ちもそうやろなと思いながらお話をしてるんですが、まあもしねそこを外すぐらいなら、一括払いがお得なんですが、年払いにしてみるっていうのも一つの方法かなっていうふうに思いますね。
すごくわかりますよ。だって人生で一番大きな買い物です。
そうですよね。
何千万ですよ。何
千万。そうですよね。よくわかるんですけどね。ただやっぱり家が燃えたら家財はいいのかって、家財いらないのかやっぱりいるんです
よ。そうなんですよ、
はい、だからやっぱりそのいるものを除いて、そのまあ言えば命綱じゃないですか、そこにあんまり偏りがない方がいいのではないかなとは思ってます。
確かに、どっちか片方の保証だけではいいことないですよね。
そうですよね。やっぱりその保険料に見合った価値の財産を持ってて、家族や一族のために維持することはその持ち主の責務でもあると思うんです、で重ねて言えばね、最調達価格、ほらから漢字が出てきますけど、まあ、あの下回っての保険はやっぱりおすすめをしてませんし、できません、最調達価格での適正価格、適正内容での不法が大原則です。
家自体大きな買い物だからこそ、なんか難しいですね、家の保険って。
はい、はい、その通りでございます。まあ家に限らずなんですけどね、もう少しだけ掘り下げていきますとね、火災保険と言いながら火災保険に対する保険金請求の 50% 近くは火災以外、火災以外の請求であるんですね。例えば台風であったり水災やとか、賠償事故、ますますその火災保険と言いながら守備範囲を広げていってる保険なので、まあ、ますます今後必須の保険化してるんでしょうね、きっとね。
そういえばね、ヤンちゃん、この前にね友達が言ってたんですけれども、子供たちが遊びに来てて暴れてたんですって。そしたら液晶テレビがね、壊れてしまったんですが、それがね、火災保険で保証されたんですよ。
そうなんですよ。これってね、もう今日漢字ばっかりですけど、よく覚えてくださいね、ハオソン特約、
特約、
はい、という特約をきっとつけられてるんです。で先ほどから申し上げているように、火災や建物に、その破損や汚損が生じた時に現状復帰をしましょう、こういう特約なんですね。ですからテレビに限らず、エアコンや冷蔵庫、車庫や門扉、それからインターホンなんかも保証されるんです、
エアコンが壊れても保証されるんですか。
はい、いわゆる電気的機械的保証といいましてね、冷蔵庫もいけますし、太陽光発電用のパネル、なんかもいけます。ただね大石さん、何でもいけるというわけではないんで一つだけ覚えておいてください、老朽化はダメ
、なんかうまいことできるかなと思ったんですけど、やっぱダメですよね。
そうです、それは事故じゃないんですよね。 ある種その機械類の寿命っていうのは必ず来るもんなので、ダメですね。それとね、ハオソンについて言いますと、例えばお家に海外とか美術館、これはまた明記物件で別の対象でもあるんですが、こういうものも対象になってきます。
へ
で、一つ覚えてほしいと言いましたら、老朽化はダメ。もう一つ覚えてください、こういう手の保証には、少額であったり、まあ、少額へに多くの請求が、まあ、出てくる場合があるので、面積といいましてね、自己負担分の設定がされていることが多いです。多くは3万円であったり5万円であったり1万円であったりするんですが、それは内容によります、 そしてですね、うん、オプションやその設定によってね、保険料の上限やっぱあります。ほいで保険会社によっても保険料は変わるので、うん、大事なことはね、あのよく言う話なんですが、うん、どこが安いんやっていう観点ももちろん大事なんですが、
はい、
まあ、それ以上にね、自分の家に必要な保証領域というんですが、がちゃんと満たされているかどうか、
うん、
この風には考えていただきたいんですね。
確かに、
はい、
上手に選ばないといけないといえば、
はい、
あの私のようにマンションであれば水災とかやっぱりいらないですよね、はい、
そうですよね。例えば3階に住んでて、うん、水災で被害ないですよね、きっとき
っとね、
はい、それから飛び込んできもしませんですよね。
はい、
でそうなると、うん、必要のない保証をつけないわけですから、うん、その分は安くなります。でもね、すぐそばに川があって、
はい、
その川より例えば土地が低かった、
うん、
安いからといってね、水災なしで入るのも意味があるのか、うん、その保険ってっていうふうにやっぱり僕たちは思いますね。
確かに、
はい、であのやはり大事なポイントとして保険料について申し上げますとね、は
い、ちょっと待ってください、はい、またこれ高くなるんじゃないんですか、
はいはい、いやーさすがですね。
ということで、ね、続きはこの後、ちゃん車に保険ない、
そんなあかんやん、
家に若菜保険ない、
今時信じられへんやん、
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん、
だから相談
保険のやんへ。
やんの保険タックル、やんちゃんとくみこちゃんでお送りしておりますが、もいろいろ復習はできました。上手に選ばないといけないってことはもう本当に耳にタコができるぐらい分かっています。ただ保険料の話が出てくると大体に上がるんですよ、は
い、そうですね、はい、もう世の中の常でございます、
はい、
昨今ね、うん、もう地震や台風やってのはもうすごい勢いで、
うん、
まあ、その天災でね、
うん、
保険金の支払いっていうのが発生してます、
はい、
本当にこう大変な目に遭われて、うん、まあだけどそれで保証されるんであれば入っててよかったなって言っていただいてるのも事実です、
はい、
でまあその第一弾としましてね、うん、今年の秋口には、
はい、
約 5% 保険料が上がってきます、
はい、
それからですね今後も上昇傾向は続いていきまして、
はい、
例えば新築の家入られますとね、
うん、
10年間が最長になるんですが、10年間は割引が効いてるんですね、うん、ということはそのお客様が満期を迎えるときには、うん、今確定分で 15% 上がっちゃうんですね
そうですよね、
はい、だからまあねえ、まあ、増額をした分を、まあ、家を守るためにご負担をいただかないかんので、うん、ますますお考えをいただかないかんかなっていうふうには思ってます。
ちょっと待ってくださいね、
はいはい、
どうして10年後 15% なんですか。今そうですねって言ったけれども、はい、よく考えれば 5% じゃないんですか、
はいはい、先ほど申し上げましたが、新築の家は10年間は安くしましょうっていう割引制度が導入されてます。その加減で、うん、10年後には 10% 戻っちゃうんです。上がるんじゃなくて戻っちゃうんですがでもお客さんは 15% 増えちゃうわけですよ
そうですよね、
はい、
さて簡単に今回のまとめをお願いします、
はい、そうですね、性能評価を受けるような高規格住宅は保険料が安くなります、
うん、
しかしながらですね建てる時には様々な費用やとか負担がやっぱりあるんですね、うん、保険料は半額になることからも、うん、通常の木造住宅とどちらが得かっていうような、
うん、
選択というんですかね、うん、もう重要ではあるんですがあっちこっちという選択とともにね、
はい、
その順番もやはり考えないといけないと思います、うん、ですから何事もバランス感覚は必要でございまして、
はい、
家や土地を買う時から保険選びはもう始まっているんです、
はい
はい、そういう取捨選択の連続でございます。これが私がいつも申し上げています保険選びは
代理店選び
ということでございます、
はい、というわけでいっぱいね難しい言葉が出てきましたので再放送ですとかヤンのホームページもご覧ください、
はい、
ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。ヤンちゃんありがとうございました。
はい、いつもありがとうございます。